はい、それでは今日、私たちに示された聖書箇所ですけれども、マルコの福音書4章26から34節、マルコの福音書4章26から34節、新約聖書の72ページになります。それでは朗読させていただきます。またイエスは言われた。神の国はこのようなものです。人が地に種をまくと、夜昼寝たり起きたりしているうちに種は芽を出して育ちますが、どのようにしてそうなるのかその人は知りません。地は一人で実をならせ、はじめに苗、次に穂、次に多くの実が穂に出ます、できます。実が熟すと、すぐに鎌を入れます。収穫の時が来たからです。またイエスは言われた。神の国はどのように例えたらよいのでしょうか。どんな例えで説明できるでしょうか。それはからし種のようなものです。地にまかれるときは地の上のどんな種よりも小さいのですが、まかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張ってその陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。イエスはこのような多くの例えを持って、彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。例えを使わずに話されることはなかった。ただご自分の弟子たちには、彼らだけがいるときにすべてのことを解き明かされた。これより神の国、確かな前進、見えない恵みの成長というタイトルで萩原牧師よりメッセージをいただきます。
おはようございます。ではお祈りして始めたいと思います。愛する父なる神様、主を皆あがめて賛美いたします。主はあなたがここに皆を集い、主はあなたの御言葉を聞くことができるこの機会を主を感謝いたします。どうか、語るものも聞くものも聖霊様働いてくださって、語りそして理解することができますように主を導いてください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日はマルコの福音書、こちらから神の国の確かな前進、見えない恵みの成長というテーマでメッセージをこう分かち合いたいというふうに思います。この箇所ではイエス様が神の国に対する、3つのポイントから語っておられるかというふうに思われます。まず種が成長する過程を通して神の国の見えない成長を信頼することについて語られています。私たちには見えなくても神様は確実に働いておられるというそういう真理であります。そして次にからし種の例えを通して小さな始まりに込められた大いなる約束について教えられています。神様は小さな始まりを通して決して軽んじられることはなく、むしろそれを用いて大きな祝福へと導かれるということであります。そして最後に私たちが従順な心で聞き従うことの大切さが教えられています。このメッセージを通して私たち一人一人が神様の確かな働きを信頼して、小さな一歩を大切にしながら従順な心で主に従う歩みへと導かれるというメッセージであります。では一つ目を見ていきたいと思います。神の国の見えない成長を信頼してということで、26節から29節です。またイエスは言われた。神の国はこのようなものです。人が地に種をまくと、 夜昼寝たきり起きたりしているうちに種は芽を出して育ちますが、どのようにしてそうなるのかその人は知りません。地は一人でに実をならせ、はじめに苗、次に穂、次に多くの実が穂にできます。実が熟すとすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。とこの箇所でイエス様は神の国について、ある人が地にまくようなものであるというふうに語られています。これイエス様が公の交渉会の中で語られた数々の例え話の中でも特に印象的なものの一つではないでしょうか。なぜならばこの例えは私たち一人一人のこの信仰生活の本質に深く触れているからであります。またこの例えは神の国がどのように働き、そして成長していくのかを非常に分かりやすく示してくれています。この種の例えを通して神様の御国の前進について見ることができるわけです。この例え話の中でまず印象的なのは、種をまいた後の農夫の姿ではないでしょうか。農夫は種をまいた後に夜は眠り、朝は起きるという本当に普通の生活を送っているわけです。特別なことは何もしていないということです。考えたときにこれは驚くべきことではないでしょうか。なぜなら一般的に私たちは何か大切なことを成し遂げようとするときに常に努力し、そして働き続けなければならないと考えがちだからであります。しかしこの農夫は種をまいた後普通の生活を送っていると書かれています。それでもその間にも種は確実に成長していきますということです。そしてさらに興味深いものは、農夫自身どうしてそうなるのかわからないと語られている点であります。これは私たちの信仰生活においても同じではないかということです。種が成長する過程は私たちの目には見えない。地中に埋もれた種がどのようにして根を張り、そして芽を出して茎を伸ばしていくのか、その詳しい過程を見ることはできないわけです。それは神秘的な過程なのであります。そして私たち信仰者は時として自分の信仰が成長しているのかどうか不安に覚えることがあるのではないでしょうか。日々祈ったとしても、そして毎日聖書を読んでもすぐには変化が見えないことがあります。教会での奉仕も時として実を結んでいるのかどうかわからなくなるようなことがあるわけです。種をまいたのに何も起こっていないように感じることがあるということであります。特にこうなったばかりというか若い信仰者の方々はそのような不安をより強く感じることが多いのではないかと思われます。礼拝に参加し熱心に祈り積極的に奉仕をしているのに自分の内面に大きな変化が感じられないという時があるのではないでしょうか。また自分の周りの信仰者友達に比べて自分の信仰の成長が遅いのではないかと心配になることもあるかもしれません。そんな時に私たちは焦りや不安を感じてしまうのではないかと思われます。しかしこの例えは私たちに大切なことを教えているわけです。28節には、地は一人でに実をならせ、はじめにない次に穂、次に多くの実が穂にできますと書かれています。ここで使われている一人でにという言葉、これは、ギリシャ語を見ていくとアウトマテという言葉が使われていることがわかります。これは現代のオートマティックという言葉の語源になっている言葉であります。つまり種の成長は人間の力や理解を超えて神様ご自身の力によって進められていくということであります。このアウトマティという言葉は決して単なる自然の力や偶然を表しているのではなく、むしろ創造主のある神様がその被造物の中に組み込まれた生命の法則を示しているわけであります。種が成長するのは神様がその中に成長する力を与えられているということです。 植物学者は種子種子の中にある発芽のメカニズムを研究し理解することができるかもしれません。しかしその生命の力そのものを作り出すことはできません。それは神様だけができることだからであります。そして同様に私たちの信仰が成長するのもそれが神様の与えられた恵みだからだということです。パウロはピリピ人の手紙でこのように書かれております。こちらの聖句一覧のところにも書かれてますけれども、あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信していますというふうに述べられています。信仰の始まりもその成長も完成もすべて神様の働きだということです。そしてこのことは私たちに大きな大きな慰めを与えてくれます。なぜならば信仰の成長は究極的には神様の働きだということです。もちろん農夫が水をやり雑草を取り除くように私たちも礼拝に集い御言葉にお聞きそして祈り奉仕をする必要があるわけです。これらの行為は種が成長するための環境を整えることに似ているのではないでしょうか。しかし本質的な成長は神様がもたらしてくださるということです。農夫は種に向かって早く育てというふうに命令することはできないわけです。また茎を引っ張って成長を早めることもできません。それは種の成長を妨げることにしかならないわけです。同様に私たちも自分の力で信仰を成長させることはできませんということです。それは神様の働きだということです。たとえ私たちには見えなくても神様は確実に働いておられるということです。それはパウロが、コリント人への手紙で、言っている通りであります。私が植えてアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神ですと第一コリントで言われている通りです。パウロは御言葉を語り教会を立て上げるという重要な働きをしました。アポロも同様に信者たちを教え励ますという大切な働きをしたわけです。しかし彼らは自分たちの働きがあくまでも神様の働きのための器に過ぎないということを理解していたわけです。そしてこの例えの中で特に印象的なことは成長には段階があるということがわかります。最初は芽で、そして次に苞、そして実へと進んでいくわけです。一足飛びに実にはならないと、時間をかけて一つ一つ段階を得ていくということです。私たちの信仰生活も全く同じであります。すぐに完成された信仰者になれるわけではないということです。時には遅く感じるかもしれませんけれども、確実に一歩一歩成長していくということであります。そして29節では、実が熟すとすぐに釜を入れます、収穫の時が来たからですというふうに語られています。これは私たちの大きな希望を与えるものであります。必ず収穫の時が来るということです。私たちの目には見えなくても神様は確実に働いておられ、そしてその働きは必ず実を結ぶということであります。この約束は私たちの信仰の歩みに大きな励ましを与えてくださるのではないでしょうか。そしてこの箇所を通して私たち一人一人が心に留めたいことがあります。それは私たちの信仰生活に対して焦る必要はないということであります。神様は私たちの中で確実に働いておられ、たとえ目に見えなくても夜も昼も寝ている時も起きている時も神様は働き続けておられるのであります。私たちの役割はこの神様の働きを信頼して忍耐を持って歩み続けることだということであります。ですから私たちは神様の確かな働きに信頼を置いて歩んでいきましょうということです。たとえ目に見える変化がなく ないとしても、神様は必ず私たちを成長させ、そして実を結ばせてくださいます。そうすることで私たちは神様の時に従って必ず成長の実を見ることができると、それが神の国の特徴であって私たちに約束された希望だということであります。そして2つ目、小さな谷に込められた大いなる約束ということで、30節から32節です。またイエスは言われた。神の国はどのように例えたらよいでしょうか。どんな例えで説明できるでしょうか。それはからし種のようなものです。地にまかれるときは地の上のどんな種よりも小さいのですが、まかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張ってその陰に空の鳥が巣を作れるほどになりますと。この箇所でイエス様は神の国をからし種に例えられました。神の国はどのように例えたらよいでしょうか、どんな例えで説明できるでしょうかというこの言葉から始まるこの例えは、神の国の特徴を私たちに教えているわけであります。イエス様がこのように慎重に言葉を選ばれたのは、神の国という目に見えない現実を人々の日常生活の中にある具体的なものを通して理解させようとされたからであります。からし種は地にまかれるときには地上のどんな種よりも小さいと言われています。それはこれは比喩的な表現ではなくて、当時のパレスチナで一般的に栽培された野菜の種の中で実際に最も小さな種の一つでありました。粉のようなほんの1ミリほどの大きさしかないわけです。当時の人々はこの種の小ささをよく知っていたわけです。日常的に使用される調味料として、からしは彼らの生活に密着していたからであります。しかしこの小さな種が成長すると驚くべき変化が起こるということです。3メートル、4メートル、条件が良ければ7メートルにも及ぶ大きな、木のような野菜に成長するということです。そしてその枝は大きく広がって、小鳥たちが巣を作って住むほどの大きさになるのであります。この劇的な変化は当時の人々の目には奇跡のように映ったのではないでしょうか。この盾を通してイエス様は神の国の重要な特徴を教えられているわけです。それは神の国が小さな始まりから想像を超える大きな実りへと導かれるということであります。これは最初のクリスチャンたちにとって大きな励ましとなったのに違いありません。なぜならばイエス様に従う者たちは当初はほんの小さな群れに過ぎなかったからであります。彼らは社会的にもそして宗教的にも主流から外れた存在であったわけです。そのような彼らにイエス様はこの例えを通して神の国の確かな成長を約束されたわけであります。ユダヤの片隅で始まったこの小さな運動始まりがやがて全世界に広がっていく、そのことをイエス様はこの例えで予言的に語っておられました。実際この予言は、歴史的に成就したわけです。12人の弟子たちから始まったこのキリスト教は今や全世界に広がっているわけです。しかしこの例えは単に教会の数的な成長を語っているのではないということです。むしろ神の国そのものの性質について語っているわけであります。神の国はこの世の価値観からすれば取るに足りないような小さな始まりから、神様の力によって驚くべき成長を遂げていくということです。そしてこの原理は私たちの信仰生活のあらゆる面に当てはまるということであります。私たちの信仰の始まりは多くの場合はとてもとても小さなものだったのではないでしょうか。誰かに誘われて教会に来たこと、そして偶然手に取った聖書の一節や友人との何気ない会話、そういった小さな出来事から信仰は始まるわけです。 そして時にはその始まりがあまりにも小さく見えるので、自分の信仰は本物なのだろうかと疑問に思うこともあるかもしれません。特に信仰生活を始めて間もない方々というのは、自分の信仰の小ささにこう悩むことがあるのではないでしょうか。礼拝に出席しても他の信徒の方々の信仰の深さに比べて、自分の信仰はとるに足りないものと感じられるかもしれません。そして私たちの奉仕も同じであります。例えば日曜学校で一人の子供に関わったり、教会の掃除を手伝う、もしくは誰かのために祈り捧げること、そういった小さな奉仕は時としては取るに足りないように感じられるかもしれません。世の中にはもっと大きな目に見える形での奉仕や働きがたくさんあるわけです。そのような中で自分の小さな奉仕は意味があるのだろうかと疑問に思うことがあるのかもしれません。特にこの世の価値観にこう影響を受けやすい方々というのは、自分の奉仕の価値観について、価値について疑問を感じることがあるのかもしれません。現代社会というのはすでにすぐに目に見える成果や大きな影響力を求めがちであります。SNS のいいねの数やフォロワーの数で価値が測られる、そのような時代であります。そのような価値観の中で小さな奉仕の意味を見失いそうになることもあるかもしれません。しかしこのからし種の例えは、そのような小さな始まりこそが神の国の特徴だというふうに教えられています。神様、私たちが小さいと感じるようなことを決して小さいとは見なされないということです。むしろそのような小さな始まりを用いて想像を超える大きな実りへと導いてくださるということです。神様の目には一人の子供に示す愛も、目に見えない奉仕も、短い祈りも、すべて価値あるものだということであります。ここで重要なのは、小さな始まりと最終的な成長の間には驚くべき対比があるということであります。からし種は地上で最も小さな種の一つでありますけれども、成長するとどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張ってというふうに語られています。この対比は神様の働きの特徴を表しているわけです。神様は私たちの目には小さく見えるものを用いて、私たちの想像を超える大きな実りをもたらしてくださるということであります。そして特に印象的なのは、その影に空の鳥が巣を作れるほどになりますという、そういう描写であります。これは巣に大きさを、単に大きさを表しているわけではなく、鳥が安心して巣を作れるような場所となるということでありまして、つまり人々が平安と安らぎを見出せる場所となるということであります。神の国はこのように他者に祝福をもたらす場となるということです。小さな始まりがやがては多くの人々に祝福をもたらす器となっていくということであります。そしてこのことは私たちの信仰生活にも大きな励ましを与えてくださるのではないでしょうか。私たちの小さな信仰の一歩一歩が、やがては他の人々に祝福をもたらす器となっていくと、そういう約束がここにあるわけであります。時には自分の信仰は小さすぎると感じるかもしれません。しかし神様はその小さな信仰を必ず豊かな実りへと導いてくださるということです。またこの例えは私たちに小さな始まりを軽んじないようにも教えているわけです。神の国はこの世の価値観とは全く異なる原理で働くということであります。この世は最初から大きく派手で目立つことを求めます。即効性のある成果やすぐに目に見える形を、変化を期待するわけです。しかし神の国は小さな種から始まり、目に見えない形で成長し、そしてやがて豊かな実りをもたらすということです。信仰の小ささを恥じる必要はないということであります。神様はその小さな信仰を必ず成長させ、豊かな実りへと導いてくださると。大切なのはその小さな始まりを 大切にすることであります。一つ一つの礼拝、出席、一つ一つの祈り、そして一つ一つの奉仕、それらは決して小さすぎることではないということであります。神様、私たちの小さな一歩一歩を決して無駄にはされないと。たとえそれが小さく見えても、からし種のように確実に成長させ、やがては想像を超える祝福へと導いてくださいます。ですから私たちは自分の小さな信仰や奉仕を軽んじることなく、それを大切にしながら神様の豊かな恵みを、豊かな実りを待ち望んで歩んでいきたいものと思わされます。そして3つ目、従順な心で聞き従うということで、33節34節です。イエスはこのような多くの例えを持って彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。例えを使わずに話されることはなかった。ただご自分の弟子たちには彼らだけがいるときに全てのことを解き明かされた。ここには2つの重要な点が示されています。1つは、イエスはこのような多くの例えを持って彼らの力に応じて御言葉を話されたということであり、もう一つは、弟子たちには彼らだけがいるときに全てのことを解き明かされた。つまり弟子たちには密かに全てを説明されたということであります。これらの記述は神の国の成長における私たちへの姿勢について、私たちの姿勢について重要な示唆を与えてくれているわけであります。聞く力に応じてとは、イエス様が聞き手の知的レベルに合わせて教えを調整されたという、そういう意味ではありません。むしろ御言葉を受け入れ、それに従おうとする姿勢の有無に応じてということであります。そして聖書において聞くということは、しばしば従うという意味も含んでいます。聞く耳のある者は聞きなさいというイエス様の言葉も、単に耳で聞くだけではなくて心で受け止め、それに従うことを求めているわけであります。この聞くという行為の深い意味は、旧約聖書の時代から一貫して強調されてきました。例えば申命記6章4節です。聖書の一覧にもありますけれども、聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。ここに聞けイスラエルよという言葉、単なる事情状況を聞き取ることではなくて、神様の御言葉への全人格的全ての応答を求めているわけです。それは知性による理解だけでなくて、自分の意思による従順、そして心からの信頼を含む包括的な応答だということです。例え話を通した教えには重要な意味があります。例え話は聞く人の心の状態を明らかにするわけです。同じ例え話を聞いても、ある人々はその深い意味を求めて熱心に耳を傾けます。でもまたある人々は表面的に聞き流してしまうわけです。イエス様が例えで語られたのは、御言葉を本当に求めるものとそうでないものと区別するためでもあったわけであります。この例え話というのは、表面的には当時の人々の日常生活から取られた分かりやすい例え話であります。農夫が種をまく様子、からし種が成長する過程、これは誰もが知っている身近な出来事です。しかしその中には、神の国についての深い真理が隠されていたわけです。この真理は単なる知的理解によってではなくて、従順な心を持って受け入れる者に対して明らかにされるわけであります。しかし弟子たちは必ずしもイエス様の教えをすぐに理解できたわけではありませんでした。むしろ多くの場合、彼らは戸惑い、そして混乱していたわけです。特にイエス様が十字架について語られた時、彼らはその意味を全く理解することはできませんでした。また神の国についても、彼らは政治的な王国としか理解できていなかったわけです。彼らの理解はしばしば表面的で、時には完全な誤解に基づいていたわけです。 しかし弟子たちには一つの特徴があったわけです。それは理解できないことがあってもイエス様の元を離れなかったということであります。彼らは混乱し、時には失望することもありましたけれども、イエス様と共に歩み続けることを選びました。そしてこの選択は単なる感情的な愛着ではなくて、深い信仰の表れだったわけです。そのような従順な姿勢を持って歩む彼らに対して、イエス様は密かに全てを説明されたわけであります。そしてこの説明も単なる知的な解説ではありませんでした。それは神の国の奥義についての啓示だったわけです。弟子たちは、イエス様との密接な交わりの中で少しずつ神の国の本質を理解していったわけであります。それは頭での理解を超えた全人格的な理解だったわけです。彼らは神の国が政治的な王国ではなく、神様の支配する霊的な王国であることを徐々に理解していったわけであります。これは私たちにとっても、私たちの信仰生活にとっても大きな励ましとなるのではないでしょうか。私たちも聖書の御言葉や神様の導きを完全に理解できないことがあるわけです。なぜこのような試練が与えられているのかわからないこともあるわけです。教会の交わりの中でも戸惑いや混乱を感じることもあるかもしれません。時には自分の信仰生活が実を結んでいるのか疑問に思うこともあるわけです。しかし大切なのは完全な理解ではないということです。むしろ理解できないことがあっても主に従い続けようとする姿勢が大切だと。弟子たちがそうであったように、私たちも不完全な理解なままでも主に従う決心をすることができるわけです。それは知的な理解以上に信頼と従順の問題だということです。理解は多くの場合、従順な歩みの結果としてもたらされるわけです。弟子たちもイエス様の十字架と復活を経験し、聖霊を受けた後にそれまで理解できなかった多くのことを理解できるようになりました。そして私たちも同様であります。従順に歩み続ける中で少しずつ神様の真理を理解していくのであります。時には長い年月がかかることもあるかと思います。しかし従順な歩みを続ける中で、神様は必ず私たちに理解を与えてくださるということです。このことは神の国の成長についての理解にも当てはまると。神の国は人間の完全な理解や努力によって成長するのではないということです。それは不完全でありながらも主に従おうとする者たちを通して神様ご自身が成長させてくださるということです。今日私たちに求められているのは完全な理解ではなくて従順な心であります。たとえ小さな一歩であっても御言葉に従おうとする決心が大切だということです。この決心、必ずしも大きな感動や確信を伴う必要はないと。むしろ日々の小さな選択の中で主に従う道を選び続けることが重要だということです。そのような歩みを通して神様は必ず私たちを導き成長させてくださいます。これは最初の教会から今日に至るまで変わらない真理であります。そして私たちの生活、教会生活についても同じことが言えるわけです。礼拝に出席し、御言葉を聞き、祈り、奉仕する、これらの行為の意味を完全に理解しているわけではないかもしれません。しかし従順な心でこれらの実践を続けるときに、神様は必ず私たちを導き成長させてくださいます。私たちは完全な理解を持つ必要はないということです。今与えられている御言葉に従順に応答することから始めていきたいものと思わされます。そうするときに神様は必ず私たちを導き、豊かな実りへと導いてくださると。たとえ完全な理解がなくても信仰を持って従うときに神の国は確実に前進していくということです。これが神の国の確かな前進の秘訣だということであります。お祈りいたします。 天の父なる神様、感謝いたします。今日の御言葉から神の国の確かな前進について学ぶことができたことを感謝いたします。私たちには見えなくても、あなた主よ、あなたは確実に働き、小さな始まりを豊かな実りへと導いてくれることを感謝いたします。私たちは完全に理解できなくても、この従順な心を持って主よ、あなたに従い続けられますように。そして私たちの小さな一歩一歩をあなたの栄光のために用いてくださいますようお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。